京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍や雑草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、2曲目にお届けした曲はジェスコマラピスカでシンボリツエでした。
はい、ということでね、さあこの京都三条ボンズカフェの目玉コーナーでございます。
はい、来ました来ました、
はい、来ました、いきますよ。それぞれの人生に学びあり、学びます。今日もありがとうございます。ということで今日も力を入れてくれ
た。はい、盛り上がりました。
はい、はい、ということで今日お迎えいたしましたのは
京都アトリエ系代表の酒井幸次郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いらっしゃい、
いらっしゃいというね、この掛け声が入りましたけれども、梶田さんと、
はい、
今日のゲストをお越しいただきました酒井さんとは、
なんと
なんとなんと
小学校からの同窓生
からというか小学校 の、
うん、何年生の頃の
6年生とか5年生とか。
そうですか。
そうなんです。
まあ今日はね、
ねえ、
もう全然違う角度で今日はゲストにお越しいただいたんですけども、
本当です ね、
でもまあその部分もいろいろ聞きたいなと思ったりしますけども、
聞きたいですね、はい、梶田さんファン必見です。
そうで、必聴です。必聴でございますね、はい、酒井さんはアトリエ系さんというね、いわゆるシルバーアンドゴールドアクセサリー製作、完全オーダーメイドという。
そうですね。
ね、
あら、珍しいですね、はい。初めて聞きましたよ。
これ女性にとってはたまらん話ですね。でもね。
でしょうね。
ね。私も似合わないんですけど、シルバーも好きなんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、はい。
なんかいろいろ、もう指輪ちょっとあれなんですけど、リングは似合わないんですけど、キーホルダーとか。は
い
は
い
は
い、
ライターとか、
そういう小物にこだわりが、
小物にですね、
ああ、なるほど、
シルバー根性とかね、なんか
ありますね、
ありますね、
うんうんうん、
あったりするんですけど、
でもそういう小物で結構その人のセンスって出ますよね。
それでございますね。ということで今日はね、
はい、
酒井さんにいろいろお話聞きたいと思います。
あ、こちらこそ、
はい、
柔らかにお願いします。
よろしく。まあ実は、酒井さんにはもういろいろ話がございます。
そうなんです。
ね、そしてでも何よりもこの番組のファンでいらっしゃ
る、はいはいはい、
いつも聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ちなみにその梶田さんと小学校の時にご一緒だったという、はい、まあ今こうして梶田さんもいろいろもう多方面でご活躍なんですけども、
ね、はい、
やっぱ小学校の時からそういう片鱗が、
変人、
変人、まあ
変人は多少はあった。
まあちなみに梶田さんはどんなお子さんだったんですか。
そうですね、やっぱりね、物静かだというのはね、昔からありましたですね。
ああ、そうですか。
ただね、はい、人を引きつける力、これはもう昔から開花してたという
か、ね、小学生の頃から、
すごいもんですね、梶田さん。
いや、もう酒井くんは真面目な、少年です。
あ、そうですか。
一度先生にコピトーク怒られたことがありますけど、
ね。一度っていうのはまたね。
ね、杉若さんって毎日でしょ。
毎日でもう、鼓舞が絶えない。もうほんま勘弁してくれっていうぐらい、もう、5、6年生の時は悪かった。もう何を言わせる。思い出したわ、今。ああ、そうですか。
それでね、はい、面白いね、梶田さんに対してのね、印象がね、一つだけ。
は
本邦初公開であるんですね。
はいはい、
はいはい、
梶田さんにも言ってないんです
けど、ね、あら、まあ、どんなことですか。
実はですね、
はい、
実写版鉄腕アトムの主人公に似てたんじゃないかということがね、小学校の時に思ってましたね。
実写版鉄腕アトム覚えてます。私も覚えてますよ。昔のクラウンがね、パトカー
で、ああ、そうですよね、
観音開きの、
観音開きの、
あ、似てはりましたか。あれ主役誰でしたんですか。
ほとんどそれしか出てない人ですね。
エスパーは三木清隆さん、
三木清隆さんです、
ね、なるほど。
実写版鉄腕アトム、
この前ですね、インターネットでまた改めて見るとやっぱり似てらした、ね、
あら、
そこに来ましたか。
ご自身
覚えてありますか。自覚はしてないですけどね。
あ、そうですか。でもちょっと今日はね、その卒業アルバムをね、
酒井さんが
お持ち帰りなんですけども、
ね、
まあその梶田さんと酒井、さんはこう少年の顔っていうね、そのまたこう大人になっていく今日の顔が、梶田さんはね、小学6年の顔そのまま今もほとんど同じ。
ええにゃか悪いのか。
いや、いいんじゃないですか。
もう37年前。
そうですよ
ね。いいですね。そんなまた面白い人だな。まあ今日はね、梶田さん、
今日は
酒井さんが主役でございます。
そうでございます。
はい、
もう拝聴いたします。
はい、 まあこの再会のきっかけになったのもこのお仕事の関係というか。
そうですね、
はい、これはどういうことだったんですか、うん、
梶田さんはね、はい、まあ、ご存知のように非常に有名な方ですよね、で一方通行的に私はずっとあのマスコミメディアとかですね、
はい、
あの本とか拝見してて、はい、ああ私のこと覚えてはるかなとかずっと思った。
ああ、なるほど。
片思いですね。
もうずっとひたすら片思いです、ね。
はい。
できっかけというのはですね。
はい。
まあ、これを言っていいんですかね。京都新聞のトマトマガジン。
はい。
これに私の方の京都アトリエ系というのが載った時に関東の言葉として梶田さんが載せられたんですね。
あ、なるほどなるほど。でそれをまあご自身のその京都アトリエ系の、はい、まあいわゆる告知みたいなのが出たと。
そうですね。ねええ、
でまあそれまあ載った思って読もうかなと思ったら、
ええ、
梶田さんも記事を書いておられたと。
そうなんですね。
これは思い、はい、
そうなんです。それでね、うん、あの電話してあの一応私のことを覚えてあるかなと思って、
うん、
ちょうど行くきっかけですからね。
なるほど。
で電話したところ、あ覚えてますよと。いや一回お会いしたいんですけれどねっつって、で法然の方に会いましたんですね、はいはい、そっからあの今日に至って
る、ね、なるほど。その時何年ぶりの再会だったんですか。
35年ぶりなんですね。
やっぱりそうですね、やっぱまだ再会してから2年ほどです
ね。
言っても
そうですか。
そっからまた濃いですけどね、付き合いが。
なるほどね、
うん、ありがたいことに。
はい、そのアトリエ K さんの、ね、作品といえばもうこれ完全オーダーメイドで書いてありますけど、
そう
です
、うん、
これは完全オーダーメイドでなかなかないんですか。女性にちょっと聞きたいと思うんですけど、舞ちゃん。
完全オーダーメイドだって私も初めて聞きましたもん、はい、
あ、そうですか、
はい、
これもそんなにないんですか、完全オーダーメイドって。
ないでしょうね。
あ、
で、あのインターネットでですね、
はい、
検索していただいて、例えばシルバーブランクオーダーメイド、
はい、
オーダーメイドブランクシルバーです
ね、はい、
これを引っ張りますとね、なんと48万件出てくる。
48万件、
ええ、
はい、
もちろん同じ店が重なってるということもあるんですけれども、なんとこんだけ出てくるということ
で。なるほど。
ただオーダーメイドの解釈っていうのは、うん、通常注文制作ですね。で、
はいはいはい、
注文が入ったら作りましょうというのをオーダーメイドと言ってる場合もありますし、A 群 B 群からあのチョイスして組み合わせたものを作りましょうというオーダーメイドも
ある。なるほど。
なるほどね。
で、私がやってますのはお客様の欲しい形を簡単に、まあ、例えばスケッチしていただいて送ってくだされば、打ち合わせで詰めていって作っていくという
ね。
あ、本当のオーダーメイドなんですね、じゃあ。
そうですね。
ということは途中でもしミス、まあ、ミスはないでしょうけども、
あります、あります。
なんかあったらまた一からやらなあかんってこと
ですね。全く一からなんですね。
あ、なるほど。
すごいですね。で
通常、例えば大量販売というのは型があるわけなんですけれども、うん、私の方は全く型作りから始めるということなので、途中で一つのミスがあれば、1からどころか0からになるということですね。う
ん、ああ、なるほど。
いや、しかしそれはもうちょっとそれを知らなかった方は、
ええ、
すごいアクセスされてね、ご注文があるでしょ
う。そうですね、リピーターの方もいらっしゃいますし、ね、
あ、
何よりも嬉しいのはあのご夫婦で、
はい、
旦那さんがですね、うん、奥さんに内緒で作って旦那さんの会社に送ってくれという場合もありますし、逆の方もありますね。
いいですね。
そういうあの何て言いますかね、非常に嬉しいご夫婦を見るっていうのがまた楽しみの一つですね。
これまあすごいことですね。で、今日もね、作品をお持ちいただいてるんですけど、全くこのシルバーがね、
そうでした。
私もね、うん、何でしょうか、シルバーのね、もの好きなんで持ってるんですけどね、
うんうんうんうん、
シルバーの印象でちょっとくすんでるね。
あ、そうです、そうです、
ね。ちょっとポリッシュかかってるかなみたいなね、はい、シルバーの味わいもあったりしますから、
はい
はいはい、ところがどっこいびっくりポン。
はい。
シルバーがピッカピカ。
びっくりしましたよね。
カイトさんの頭と私の頭を合わせてもあこまで光りません。
本当その通り、ね。
その通り。
ね。いや、これはあのちょっとシルバーの認識がちょっと変わったんですけど、あこまで光るもんだという光るという表現がうまく輝きですね、あれ。
輝
きか
な。これは一つはですね、あの最高級のシルバーあるいは K18 金ですよね、
はい。
これを使ってるということで。私の方で 100% のシルバーを950に調合しているということで、 一切手抜きをしない。
なるほど。
最高級のものですよね。
大概のあのシルバーも買うとね、925って刻みがあるでしょ。
あ、はいはいはい。
ね、そうですね。
多くは925なんですよ。
はい。で、純度が高い950ですよね。
ああ、そうか。
要するに 5% 銅が入ってるんですよね。
はあ、この、酒井さん、はい、そもそもは、そのシルバーのこういう、いわゆるジュエリー関係じゃなかったというお聞きしているんですけども、
歯科技工士ですので、
歯科技工士、これ歯科技工士でらしたのに、このシルバーに入っていかれるっていうこと、まあこれ何年ぐらいなんですか。まあまあそのジュエリー関係になられてからは
だいたい約5年ぐらいですね。
ということで5年前はまあ歯科技工士さんだったと。
そうですね、ずっと歯科業界にほとんどいましたですよね。
これまだなんでこのシルバーの世界にその、
はい、そうですよね、
はい、
きっかけというのはですね、例えば T シャツを見に行ったら、
はい、
なぜこんなとこにロゴがあるんだとかですね、
あ、
この見れない部分がどっかにあるんですよ。
あります、
ありますね。
よう分かりますよ、はい、袋に入っている時とか棚に並んでる時はいい感じ読んで手に取って広げてみたらちゃうやろって、
なんじゃこりゃみたいなね、
そこにポケットいらんやろとか
そうそうそうそう
そう、そういうことですね。
あります、あります、
はいはい、
それでまあ早い話が、自分の欲しいものを作りたいと、やっぱり世の中に考えてらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかということですよね。
なるほどね。まあ、まさにこのその人の望み通りのものをっていうことですわな、
はい、それともう一つは、
はい、
歯科技工士と違ってこの世界に入った理由はですね、お客様と直で関わった仕事がしたいと。
ああ、なるほど。
ああ、そっか。
先ほどおっしゃるようにデザインをお聞きしてっていうことですよね。歯科技工士さんっていうのはそのお医者さんが肩取らはったんが回ってきて、はい、この人の歯の肩を取ってみたいな、取ってそれを元にみたいな、ね、
縁の下の力も。
ああ、そういうことですね。
ただもちろん歯科医講師さんもですね、オーダーメイドなんですよね、完全に、
う
ん、
そうですね、
一人一人全く違
いない。
ただアクセサリーは作ろうとすればですね、歯科技工士の人でもパッとは来れないんですよね、
はあ、
やはり全然金属も違いますし、
はい、
その世界は全く違うということ で、で私のきっかけになったのは、師匠がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
この方はですね、岡崎に住んでられる千田さんという方ですね。
千田さん、はい、
まあ珍しいような名前
で、そうですね、
この方はもう腕は超一流で、で宝石を全部扱ってらっしゃいますし、はい、ただ私と作り方が全く異なるということで、
はい、
作り方については教わることはあまりないんですけれども、
うんうん、
自分で研究してやるんですけれど、
はい、
このパーツをどこで買えばいいかとかですね、
はいはい、
これはその方に教えていただきまして、
はい、
ご一緒に回って名刺を持って回ってですね、
はい、
案内してくださいましたですね。
それはもう歯科技工士されてたから、そのまあジュエリーのそういったもういわゆる作品に対してのその、うんうん、はい、どうですか、工作過程というか、それまた全然違うんでしょ。
全く違うん
ね。
あ、そうなんですね。
はい、私の方は歯科の技術をふんだんに取り入れてるんで、
はいはい、
というのは歯科の技術はこの鋳造と言いまして、シルバーをこうぶち込んでですね、
はい、
型に入れて、
はい、
金属に変えるんです
けど、
でその過程っていうのは歯科の材料っていうのは最高なんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
ただ高価なんですけども、
ね、それだけお値段があると、
はい、ただその手抜きをしないというのはその師匠のお考えでもありますし、私の方も全く同調する部分なので、
はい、うん、
絶対手を抜かないで、お客さんに渡すのがもったいないというぐらいのものを作ろうということ
ですね。ああ、なるほどね。でもその先生さんにお会いにならなかったら、はい、まあ実際は今のところまあほっとしたら歯科技工士を続けて、まあ趣味としてやってはる可能性があった
り。可能性は大きいですよ。
なるほどね。やっぱりこれは本職として本業として、
そうです、
まあ、今やシルバー職人ですわな。
そういうことになりますね。
ね、でしかも完全オーダーメイドですから、もうお客さんのオンリーワンってやつですな。
オンリーワンですね。
世界でオンリーワンですよね、本当に。
でこの仕事をしましてですね、
はい、
一番驚いたのは、
はい、
非常に感謝していただけるということです。
あ、
わかります。だってアクセサリー買うときって、うん、まあ販売 売店のお姉ちゃんと接することはあっても、
はい、
本当にそのものを作ってる職人さんと会うことってないじゃないですか。
うんうん、
絶対職人さんに会ったら、はい、アクセサリーに対する思い入れが変わってくると思うんですよ。
そうか。なるほどなるほど。
でうちのシステムとしましてはですね、はい、必ずお電話を入れると、
はい、
まあインターネットなんかでデザインをいただきますけれども、やはり詰めていかないと話していかないと、
うんうんうん、
しっかりと細部までわからないということで必ずお電話をすると、
はい、
それでまあ極端な話面接のようなものですよね、
はいはいはい、
で話し方とかそういった雰囲気でお互い信頼できるということで作り出しましょうということになるんです。
そこから始められるんですね、
はい、それはもうなんか本当にこうプロセスもものすごくワクワクするし、
うんうんうんうん、
ね、そう作っていく段階のね、
はい、
それで坂井さんのそのお気持ちも入りの、ね、依頼者の気持ちも入り、はい、そして出来上がっていくっていうことですから、これは喜ばありますよね。
喜ばありますね。特にインターネットの場合は他府県の方がよくいらっしゃいますけども、
はいはい、
直接来られる方もいらっしゃいますよね。
なるほど。
そういった場合はね、涙を浮かべられる方もいらっしゃいますね。
あ、その涙シルバーにペタッとして余計に海外がキラッとこうね、本当に
ベタですね。
ええベタ、いやいや、しかし本当にそう思います
わ。そうですね、坂井さん自身もやっぱりお客様にそういうふうに喜んでもらって、うん、はい、そういうふうに見れる姿が嬉しいですよね。
嬉しいですね、
実際に見れるのが。
そうです、そうです、うん、これは何よりも買い難いものですよね。で他府県からわざわざ来られるという場合もありますからね。
そうですよね、
福井県から来られる場合もありましたし、結構遠くのとこからですね。
だからね、いいものをね見つけある人はねやっぱ目ざといるんですよね。やっぱこ
う、ね、
常にそういう、今やほらインターネットもそうですけど、
ええ、
もう雑誌とかね、いろんなところでこうチェックが入りますから、
うんうんうん、
これはね、まいちゃん、もういわゆるこのメディア関係の人もやっぱチェックしてました。
そうだったみたいですね。
ああ、もうこれドラマデビューしはりました。
そうらしいですね。
ちょっとそれちょっと
デカデカと出たらしいですね。
ちょっと聞かせてください。
そうなんです。去年の話なんですけれども、はい、東映さんからですね。
はい。
はい、
女刑事水木京都落斎所物語、この長い名前なんですけれども、
これやってましたね、朝日放送、
テレビ朝
日、テレビ朝日、
はいはい、有名ですよね、
浅野ゆう子さん、うん、
そうです、
はい、
小林稔侍さん、
はい、
筧利夫さん、
はいはい、
というメンバーなんですけれども、非常に真面目に取り組まれた刑事ドラマで、
はいはい、
楽しめましたですね。
うん、
でその1回目第1話の10分以内に、
はい、
2回ブランカンとほとんど同じぐらいの大きさで出るんですね。
ドアップで。
ブラウンカだからもう画面いっぱいってことです。
すごいじゃないですか。32
インチの画面には32インチ。
ええ。
14インチのテレビには14インチ。
分かってますよ、そりゃ。
あ、そう、分かってた。
それは分かってます。
分かったんだ。
はい。
ブラウンカいっぱいに。
そう、ブラウンカじゃなくてもね、今や。
うん、そうですよね、
液晶でも。液
晶でも。
ブラウンカでまた僕も。
細かいわ。
ブラウンカで。まず真空感も言いかけました。そうじゃなしに、
はい、
いや、その画面いっぱいってことですな。
わかりました。
それはそのドラマの中で重要な一押し目出たわけですね。
重要な一押し目です。これはね、再放送があれば、は
い、
また支障があるので言わないですけど、
はいはい、
再放送がもしかあれば見ていただきたいですけれども、うん、やはりそれが決め手となる事件なんです、
ね、なるほど。
すごいじゃないですか、指輪がキーポイントって。
それをその坂井さんがお作りになったそのね、リングを、ね、もうスタッフがちゃんとチェックしてはりました、うん、ということですな。
そういうことです。
見る人が見たらね、
数多くありますよ、ジュエリー屋さん
ね、分かるんですよ、ね、やっぱり。
そう、安売りしてるジュエリー屋さんもあります。
うん、なんかでも時間がなくて大変だったみたいですよ。
あ、そうです
か。そうなんですね。ああいうの撮影っていうのはこちらの作り手の時間というのはほとんどないです
ね。あ、そこはいけませんね、マスコミの人は。いや、
申し訳ありません。
いやいやいや、本当にね。でもまあ、しかしそれはもうある種ちょっとデビューじゃないですか、メディアデビュー作品がね、
ある意味お店紹介よりも嬉しいですね。
そうですよね、まあ、実際にそれをご覧になった方は、え、あれってどこかで買えるのかなとか、
うん、ね、うん、思うことありますよね、はいはい、
でもアクセスしてくる人もおられるでしょうね。
おられますね、
ね、それはあれですよね、女性にとってはジュエリーはやっぱたまらんもんでしょう。
そうですね、私もね、ジュエリーって本当捨てられないんですよ、うん、 っていうのは、買うとき買うときの思い出があって、はい、この時にこれつけてたなとかいう思い出が本当にいっぱいあって。
なるほど。いつも自分で買ってるの？
そうです。
いやいや、まあ、プレゼントされたのもあるんでしょうけど、
何自分でフォローして
。
優しさもちょっと見せえの。まあ、なるほどね。しかしまあ、その、なんか、こう、まあ、実際にはそして、まあ、歯科技工士さんされてて、まあ、まあ、手先の仕事とは言うども、言えども、工作過程は全然違うと。
うんうんうん、
でも、その、千田さんにお会いになって、まあ、シルバーの世界というか、そう、ジュエリーの世界に、ね、もう入っていこうと。
はいはい、
もう、そういうされてる中でも、やっぱり、さらにその自分の気持ちを後押しする、なんか、出来事もこう、あったわけですか。
そうですね。
まあ、奥さんの理解とか。
あの家内の理解は当然ないとできない
です、ね。そうですね。
まあ極端に言えば安定収入から不安定収入になるわけですから。
なるほど。
ただですね、私はまあお金の執着ももちろんね、
はい、
あの必要なことなのかもわからないですけれども、それ以上の喜びがものづくりにはあると思ってます
ね。ああ、なるほどね。でもやっぱりそのちょっとこうね、リセット、まあ歯科技工士からそのシルクジュエリーの世界に入ってからの時にちょっとリセットして、ちょっとご家族にもサービスとかなあかんということでね、旅行も行かれたりして、
そうなんですよ。
その時にやっぱちょっとね、かなり影響を受けられることがあったということなんですけど、
ね、奮発しましてですね、この商売を始める手前で、家族5人、娘3人。家内
あ娘さん3人
3人、
これまたジュエリーまたこういろいろね、喜ばはりますな、
そうですね、
はいはい、
娘はまあ興味持ってますけれども、
はい、
でハワイに行かせていただいて、
ハワイですか、
はい、いいじゃないですか。
それだけ聞いてたらすごいリッチなようですけれども、実は必死になって金ためて、
はい、
それで行ってですね、まあトロリーバスは向こうありますよね、でトロリーバスの前の方に乗ったというせいもあるんですけれども、
はい、
その運転手さんに、
はい、
You are lucky guy って言われまして、
言わなきがい、
うん、はい、なんて幸せな男なんで、もうこれをねずっと言われてるんです。
なるほど。
で、なって自分だけこんだけ言われるので、他を見渡しても私のことですからね、でおかしいなって、でものすごく楽しそうに仕事をしてるわけですね。
はいはいはいはい、
でよくよく聞いてみると、娘3人いて、
はい、
嫁さんとこうやって旅行に来てるというのはなんと幸せな男だという意味なんですよね。
なるほどね。
でこれ日本ではですね、娘3人もおったら金かかるやろ、あるいは大変やろ、
確かに
悪い虫ついたらどないすんの、
ああなるほど、
もう大体いいことはほとんど言われない。でもやはりその生き方ですよね。で明るく仕事をしていて、なおかつ娘に囲まれてることがどれだけ幸せなんだということをその時に初めて日本を離れて分かりましたね。
ああそうか、なるほどね。はいはい、な家族に囲まれて、まあまあなんかいろいろ言いますからね日本はね、ついつい言ってしまいます、
言っちゃいます
けども、はい、そのハッピーじゃないかと。
そうです、
なんてラッキーガイなんだと。
そうなんですよね。
ああなるほど、
終始言われました、で降りてからも指さされて言わラッキーガイでした。
ああ
、
そうか。
家内は全然気にせずですね、
はい、
4人姉妹ですなんて言ってました、
ね。さすが。
できちゃう。
さすが関西人。
ああ、なるほど。でもまあ、その今のジュエリー関係の、まあもちろん、こうアイディアとか、まあ例えばそのちょっとお父さん、ここはこの方が今の子受けるんやでとか、まあそんな、まあ実際にはほとんど完全オーダーメイドといえども、まあいろんな知識も、
あります
ね、娘さんたちから、
ね、
新しい情報も入りますしね。なるほどね。ちなみにまあこのラジオを聞いてる方が、はい、まあ、アクセスされて、ね、
うん、
ご注文あって、だいたいいろいろ打ち合わせしながらで、だいたい完成するまでにどれぐらいかかるものなんですか。
完全オーダーメイドの場合は3週間から1ヶ月ぐらい、はい、
ああそうですか、ね、それワクワクドキドキの楽しい ね、
そうですね、1
ヶ月
ですね、そのプロセスもいいですよね、
まあ、1ヶ月ぐらいかかるときはですね、はい、中間でまたこれぐらいまで進んでますよという言い方を
願
った
り
で送りますけどね、
うん、そうですか。もうぜひね、はい、ちょっとホームページの方をね、
うん、
ご紹介させていただきまして、
はい、
ご注文がありましたら、また電話番号と、
はい、
ね、電話でもいいんですね、
はい、
もちろんね。
電話はですね、はい、4時以降にお願いして、ね。
4時以降。はい。ちょっとまえちゃんの方から、はい。
はい。電話番号です。
はい、
京都アトリエ K さん、075-605-8118、075-605-8118です。
はい。
はい、
そしてサイトの方でございますけども、
はい。
はい。
http://京都-atelier-k.com までです。
これ検索サーチで京都アトリエ K で入れていただいたら、
もちろん
でもう完全にヒットするわけですね。
そうですね。
はい。
シルバーアクセサリーと引っ張っていただいても、はい、出ます、
ね。あ、そうですか、はい。
インターネットでは24時間お申し込みできるんですよね。
はい、そうですね。はい、
ってことはもう酒屋さんと直にいろいろと打ち合わせしていただいて作り上げていくというね、
そうですね、
このプロセスも楽しんで
く
ださいね。
素晴らしい、
素晴らしいお友達を梶田さんおめでとうございまして、ね、私もぜひ小物を作りに、小物でございますので、
うん、
うんってありがとうございます。
真面目な高れがその真面目さを生かしてこうなってるっていうのは
ね、
感動ですよね。
いやいや、もう
ありがたいお話を。
いや、本当にお得なところ、今日はありがとうございました。またね、ぜひ、
そうですね、
いろいろアクセスがあると思いますので、はい、いい作品を世にオンリーワンのものを、ね、広げていただきたいと思いますけど、ね、ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
ということで、
ありがとうございました。
どうも、
今日は京都アトリエ K 代表の酒井浩二さんにお越しいただきました。